シネマアクティブ東京支部の音声配信、シネマアクティブ東京支部のロンペです。今回は、今年の東京フィルメックス、東京フィルメックス2024について話そうと思いますが、この方に来ていただいております。お願いします。
マリュウです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そして、もう一人お願いします。
はい、ヨウシュケと申します。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
フィルメックスで見た映画の感想を、今回はマルエさんに話してもらおうと思いますが、今回も基本的に大きなネタバレはなしで話していただこうと思います。で、マルエさんに選んでいただいた作品は、特別招待作品、そしてクロージング作品として、上映されたスユチョンとなります。では、このスユチョンの、フィルメックスホームページにあった概要を一部読んでみたいと思います。ソウルの女子美術大学を舞台にしたこの映画は、もうそれほど若くない大学講師のジョン・イムが、かつてはその分野で有名だった叔父のチュ・シオンに、大学の演劇祭で学部の学生たちの寸劇を演出させようと、大学に招聘するところから始まる。演劇祭の準備が始まり、その過程でシオンは、ジョン・イムの上司で、彼の大ファンである女性教授、チョンと親しくなっていく、点点点、という作品となります。では、この作品の感想を、丸江さん、お願いします。
お願いします。
はい。ですね。先ほどね、もう先に、洋介さんに話を、一本していただいたんですけれども、私ちょっと今年は、コンペティションをね、あまり 見ていなくて、こういう、このスユチョンっていう作品は、韓国のね、ホン・サンス監督の、これもう何作目に なるんですかね。ちょっと日本がちょっと公開が追いついていないので、ちょっと何作目か私もカウントできていないんですけれども、の作品で、あと他にも、ジャジャンクーとかローイェ監督とかね、こうアジア圏では、こう日本でも、映画ファンではの人にとっては、本当特に好きな映画監督の作品が、今年はフィルメックスで大量にやってきたので、申し訳ないんです、ちょっとコンペよりもこちらの特別招待作品のちょっと率が上がってしまったということで、今回はこれを話しますと。で、私の中のフィルメックスといえば、やっぱりね、ツァイ・ミン・リャンとホン・サンスなんですよね。で、今年は今言った、もちろんホン・サンスとこのツァイ・ミン・リャン両方の、新作というかね、作品が来ているということで、本当に東京国際映画祭と合わせてすごく楽しみにしていました。っていうのがあって、すごく嬉しかったです。ちょっとここでは深く話しませんけれども、 こう東京フィルメックスは、催眠弾というよりも、もうリーカンションの年だったなっていうね、ロンペさんとか分かっ
びって
く
くり
れ
し
る
まし
と思
た
い
ね。
ます。びっくりしましたね。何本出るんだっていうね、東京国際映画祭でも出られてましたけども、こちらはね、もっとさらに出てるっていう。このあ
し
の
かも
ほ、
ね、映画を見てから聞いたことがありましたから
そう
ね。
です、そうです。東京フィルメックスって、前からそうですけど、その監督の情報はすごいあるじゃないですか。だけど、そのキャストの情報って基本的にないんですよね、このあらすじ紹介のところに。
はい、
例え
自分
ば、
で調べないとわかんない。
そうそう。で、その、この作品で、どこどこの映画祭で、例えばその出演された方が何か賞を取れば、そのことはたまに書いてあるんですけど、そうじゃない限りは、基本的にキャストは本当に今、ロンペさんが 言ったように、多分自力で探さないとわからないん で、まあ、うん、私はその自力で探すっていうことをしない人なので本当に毎回見てびっくりするっていうことがね多々あるんですけど、うん、まあ
とね、
こちら、
うん、これはこの本冊にかの作品については画像でわかるっていうのがね。
ああ、そうですね。そうですね。おなじみ。
限られますからね。
そうですね。おなじみのね、俳優の方がっていうのが多いので、うん、そうですね。うん、なので今ロンペさんが言ってくれた通り、今回のこのスユチョンのメインビジュアルは、まあ、うん、キムミニと、クォンヘヒョ、うん、まあ、さっきあらすじで、言った。まあ、もうそれほど若くはない大学講師のジョン・イムっていうのが、まあ、キム・ミニ演じる、うん、まあ、メイですよね、
うん、
で、うん、おじのチュ・シオンが、まあ、クォン・ヘヒョさんが演じる、うん、まあ、まあ、元俳優っていうんですかね、そういう、まあ、元なのか、うん、と元ではないんですけれども、まあ、うん、ある理由があってで、ちょっと今俳優活動は できないまま、まあ年が過ぎ去ってしまって今本屋さんをやっているっていう、うん、その役なんですよね。それと、さっきあらすじで読んでもらった、キム・ミニの、勤めてる大学のでお世話になってる教授の女性の先輩がいるんですけれども、本当にその3人が、まあ、メインで出てくるっていう話で、でこの作品についてはもう本当にネタバレとかまあ、ないっちゃないんですよね。
まあ、確かに、
うん、もうお酒を飲んでそこで語られてることの中にドキッとするようなことがあったり、まあその見てる人が どこにこう何て言うんですかね、心持ってかれるかとかね、まあ別に持ってかれなくてもいいんですけれども、どこを楽しむかっていうところがすごい、うん、あるので、安定してるといえば安定してるし、不安定といえばすごい不安定な、本当になんか唯一無二の監督だなと思って、いつもね、日本で見られるものは、まあ、見るようにしていますっていうのが、本サンス自体はもう毎年多分一本じゃないですよね、複数国際的に発表されてるんですけれども、うん、
まあ、
なかなか
日本ペースぐらいじゃないですかね、
ですかね、うん、なかなか日本で次の年にすぐ入ってくるっていうことがないので、うん、多分私の記憶だとこのスーチョンが久々で、その前に見た、うん、2年ぐらい連続で多分草の葉とかね、川沿いのホテルとか、それフィルメックスでやったんですけど、あれ、うんと当分日本では見れなかったじゃないですか。
そうですね。
で、うん、で多分一般公開としてはやってないんじゃないかと思うんですよ。なんか特集上映みたいなのの中に、まあ、先日もね、うん、何か所かでやってましたけれども、
う
んうんうん、ちょっとまあ尺が短いっていうかね、中編と長編のちょうど間ぐらいの感じ、うん、一応長編の体はなしてるのかな、うん、ですけど60分とか70分とかなんかそういうちょっと短い、特に草の葉とかはなんか短かったような記憶がありますけど、
うん
うん、なので本当にいつ見れるかわからないっていうところもあって、うん、まあ、今年も絶対見るぞっていうふうに決めてましたので、うん、本当に見れてよかったなと。でちょっと私これね、さっきもロンペさんがクロージング作品でしたって言ってくれたじゃないですか、
うんうんうん、
で、まあ、別の映画好きの知り合いの方もこのスーチョンの会にいらっしゃってて、うん、これって1回ですかねって言われて、私こう堂々とね、いやクロージング作品なんで1回しかないですよって言い切ったんですけど、あのあと帰ってみたら1回じゃなくて、それをその人には黙ったまんまだったのでね、ちょっとここでお詫びをしたいなと思って、タオルさんごめんなさい、嘘をついておりましたということででもなんか例年普通はクロージングだから1回しかなかったですよね、確かね、とか思いながら。
たまにあるんじゃないかな、
たまにある、
うん、監督上映のやつはね、あると思いますね。
ね、だから、まあ、オープニングのね、ジャジャンク監督のやつは、うん、まあ本当にオープニング1回限り、まあ、これはもう一般公開がね、多分ビターズエンドさんが配給についているので、うん、普通に、うん、見れるんじゃないかな、うん、こちらも非常に、うん、なんていうんですかね、こう教習もありつつ、すごく良かったなと思いますけど、うんうん、ちょっとまあね、それちゃったんで、また、スーチョンに話を戻しますが、まあ、 一番気になるのってタイトルじゃないかと思うんですよ私、
うん、
今日も、このね音声配信の収録があるっていうのはスマホのスケジュールに入れてたんですけど何のタイトルのものを話したかっていうのをまあね後日分かるようにタイトルを問おうと思って今日スケジュールをまた更新したんですけどユスチョンって打ってたんですよ私であれなんか見た目になんか違うなあスーチョンスーチョンと思ってだからそのスーチョンっていうもの自体に見た後でもそのなんていうんですかね認識が しにくいじゃないですか、まあ、結局これってまあこの作品を見てるときにスーチョンが何のことなのかっていうのは分かるんですね、
うん
結局ね川の名前のことなんですよね、
うん
うん、結局このソウルの女子美術大学を舞台にしたっていうこの大学のそばに流れてる、川がスーチョンっていう川が流れてるっていうのが結構後々分かるんですよで、まあ、それ自体が別に何か重要なことではないんですけどやっぱり、この、A 台がバイザストリームって、まあ、ついてるんで、
うん、
結局、まあ、その川の流れのそばでみたいな意味だと思うんですけど、まあ、そこにもちょっと何て言うんですかね それにならなんていうのかなそれをモチーフにちょっとお酒を飲みながらなんですけど深い話になるっていうところはあるんでそういう意味でも、まあ、スーチョンっていうのは、まあ、合ってなさそうで合ってはいるっていう感じですかね。で、本当に基本的にはコミカルなんですよね、全てがね。
うん、
で、このホンサス監督の、まあ、ミューズである、まあ、キムミニさんがここ最近はいわゆるそのキムミニがど真ん中のセンターの主役の作品っていうのは日本で公開になってるものでは多分逃げた女以来じゃないかなって思うんですけど、うんうん、あとはスタッフがメインでちょい役で出ましたっていうものと、まあ、多分、一個前の小説家の映画では、その小説家の方が一応主役で、うん、それの相対する、まあ、役で、まあ、女優役として、まあ、キム・ミニが出てたっていうことで、
うん
うん、以前のもうホンサンス・キム・ミニのタッグのパターンが、まあ、久々に日本で見れたっていう感じで、うんうん、やっぱりねやっぱりキム・ミニが主役ならではの作品それはもうファーストカットというか最初のその物語が始まっていくよっていう、まあ、人物が初めて映るシーンは多分キム・ミニから始まったと思うんですけど、
うん、
まあその映し方ねやっぱりこの公私ともにっていうところがないとは絶対言わせないよっていうようなやっぱり撮り方なんですよ、まあ、彼女のこう魅力がこうなんていうんですかね背が高いだけじゃなくて彼女のその素晴らしいスタイルですよね本当に何頭身あるのかっていうそのスタイルをこう余すことなく映すだけじゃなくてもうその体勢自体がもうキムミニじゃないとありえない体勢なんですよ普通の人の足の長さではないんでそれが最大限こう目立つようななんていうんですかねその姿勢で映されてるっていうところが、まあ、ちょっとわざとなのかもうキムミニがやっちゃうから何でもそうなるのかは分かりませんけれども素晴らしいそのパンツルックですねパンツスタイルと、まあ、その仕草っていうかその、うん、から始まる本当に気持ちのいいスタートの映画で、で終始やっぱりこのキム・ミニ演じるこの講師がですねそのまあ女子大学生たちとまあ絡むんですけれどももうすごいいい先生なんですよ本当に私が女子学生だったら本当にこういう先生がいたらどんなに楽しかっただろうなっていう、まあ、ここね特に女子大なのでそういう若い、ね、女性がいらっしゃるのかもしれないんですけど本当に学生じゃないかっていうぐらい本当に若々しい、うん、役だけどでも確かに冷静になってみればもうキムミニも実年齢もね40代にねもう入られてるので確かにそれほど若くはないけど、うん、 まあ、大学教授とかね、このおじさんたちの世代からしたらもちろんもう娘世代なのでっていう、本当に、うん、その学生とこの教授陣の本当に中間の、うん、役っていう、なかなかこう、なんでしょうね、こうおじさんの前では姪っ子なので、でそのお世話になってる大学教授の前でも一応その姪みたいな立ち位置だけど、生徒に対してはやっぱり先生っていう、でもそこは全然こうシームレスな感じなんですよね、この、うん、とジョン・イムっていうあの役の人は別にそこでこう気分を切り替えてやってるっていうことではなくて、やっぱりこうキム・ミニがなんか持ってるこの何て言うんですかね、こうかわいらしいところの格のところは変わらずに、立場が変わればその立場で相対するっていう感じで、本当に愛らしいこのジョン・イムっていうキャラクター、これ、何でしたっけ、ロカヌの映画祭で、キム・ミニが最優秀演技賞を受賞したっていうふうに、まあ、ガイドにも書いてあるんですけど、うん、本当にな んてことない演技のように見えて素晴らしいなと思うんですよね。本当に彼女のその、この作品の中でのなんていうんですか、ものすごい今回の役は表情が豊かなんですよね。笑ってみたり怒ってみたり、今でも本当にすぐにでも思い出せるっていう感じで、やっぱりその演技賞を取られてるっていうとか、まあ、そういうところも見られてんじゃないかなっていうふうに、うん、思います。で、まあ、もちろんね、本産生映画なので、そのお酒を飲みながらっていうことなので、食べるものもまあ一緒に出てくるじゃないですか、
うん、
でその食べるシーンが結構がっつりあるんですよ。ただ、
うん、
食べ終わってこうある程度飲んで、そっから始まる会話じゃなくて、もうがっつりゼロベースからこうじゃあやりましょうかみたいなとこから始まって、お酒もガンガン飲んで、その中でこう会話が、ヒートアップしていくっていうのがかなりの長時間で何箇所かあるんですね、そういうシーンが。3人のシーンもあれば、女子学生とこの今回の、まあ、演劇祭で急遽その講師として呼んだこのおじさんと女子学生だけの会もあれば、大人3人だけの時もあれば、キム・ミニも込みでの時もあればみたいな感じで、いろんなまあ食事シーン、お酒を飲むシーンがあるんですけど、今回ね、私これ日本だと見たことないんですけど、うなぎを焼くっていうシーンがあるんですよ、
うん、
なんか海鮮をこう焼くみたいに、焼肉を焼くみたいに、
あ、はいはい、
うん、うなぎを、まあ、いわゆる白焼きみたいにして食べるっていうことだと思うんですけど、
うんうん、
お客が焼いて食べるっていう、あれロンペさんめちゃくちゃ美味しそうじゃなかったですか？
なんでしょうね、いわゆる白焼きみたいな長い状態じゃなくて、
うん、
もっと細かく切ってあるような生のものなのか分かんないですけど、
うんうんうん、
それを多分網焼きにして、
うん、
なんかつけて食ってんですよね、あれね。
うん、そうそうそうそう。
ちょんちょんってなんか、何つけてんだろうなっていうのがね。
もう本当ね、すごい楽しい。まあ、いつ見ても楽しいのが多いんですけど、ホンサンスは。いや、今回はやっぱりその女子学生が出てくることもあってか、なんか終始なんか楽しいですよね、見ててね。まあ、自分が年を取ったっていうこともあるのかもしれないんですけど、そんなにちょっと、なんていうんですかね、ワンエピソードだけちょっと眉を潜めそうになるとこがあるんですけど、まあ、それも結局はコメディーの、うん、一応中に収まってるっていうね、ちょっとその眉を潜める原因になった人が一人現れるんですけど、まあ、後半その人がまた現れて、その人とこのおじさんがどこへ行ってどうなったのかっていうのだけが唯一謎なんですけどね。
あれね、謎のままで終わっちゃいますからね。
そう、うん、そういう、ね、小ネタっていうか、その道筋とは関係ないとこでもすごい気になるんですけど、やっぱすごい今回は、ね、そのキム・ミニのそのキラキラしたところがすごく嫌味なく、うん、まあ、どの作品も嫌味はないんですけど、うん、ここまであんな、なんて言うんですかね、 まあ、東京国際画祭の黒の牛の時にもあのリー・カンションに対して言いましたけど、よく考えたらキム・ミニもそれにすごい当てはまるなと思って、その無垢なところですよね、無邪気なっていうんじゃないんですよね、無垢なんですよね、核が、うんうん、で今回もキム・ミニはやっぱりそこの部分が非常に魅力的に、まあ、撮られていて、まあ、やっぱ本算数が取るっていうこともね、あの影響があるのかもしれないんですけど、やっぱり、うん、それが主軸であると言ってもいいかもしれないです。でそこでやっぱりお酒を飲みながら、まあ、話す中に私が個人的にグッときたとこもすごいあるんですけど、ちょっとそこを話すんではなくて、さっきあのロンペさんがあらすじを読んでくれたんですけど、書いてはあるけど読まれなかったシーンっていうのが書いてあるんですよ、後半部分に、うん、で私ってこのスユチョンを見る前にもちろんここは読んで鑑賞したんですね。だけど、うん、全然そのシーンがやってきた時に あそこに書いてあったシーンはこのことだっていうのがピンと来なかったんですよ。でまたあの見終わってから、まあ、なんかのことがあって読んだら、あれってここのことじゃんって思って、でその書いてあることがまさにそうなんですよね。その、うん、なんて言うんでしょう、あらすじとは別でこれを書いた人の主観が入る解説が混じってるのがちょっとフィルメックスの面白いところなんですけど、うん、まあ、このシーンはこういう感じだみたいなのが書いてあるんですけど、
なるほど、
うん、知ってて読んでたんですけど、これのことだっていうのがその見てる時に同時的には来なかったんですけど、うん、それもすごく良かったんですね。だから、うんうん、その書きたくなる気持ちは分かるっていうのがすごく今言いたくて喋ってるんですけど、あの見てない人にちょっと伝わりにくいと思うんですけど、まあ、そういうちょっと奇跡的なシーンっていうのがあって、あれがアドリブなのか、まあ、ちょっと本算数なんでね、その多分なんか 100% なんていうんですか、事前にちゃんとシナリオがあって撮っていくっていう多分スタイルじゃないですよね、きっとね、この今のなんていうんですか、インディーズっていうインディペンデント体制になってからは多分その辺は結構あの緩くやられてると思うので、あのかといって 100%、うん、あれがなんていうの、あそこで本当に即興でできたものなのかっていうのは分からないですけど、私が受け取った感じだとやっぱり言ってることは本人役ではなくて本人たちが言ってるのかなって思うんですよね。そのことについて例えばこういう話をするよとかいうのはもしかしたら事前にとか直前に明かされてるのかもしれないんですけど、まあ、言ってしまえばそのこの、講師として呼ばれたおじさんのシオンと、女子学生たちがその打ち上げみたいな感じで稽古の途中だったか終わってからか、キムミニがまああることがあって途中駐座して学生とそこで、まあ、あることを一人ずつ言ってみようかっていう、ちょっとその先生がまたそのもう演劇は一旦終わったんだけど、まだ先生の延長線上みたいな感じで一人ずつ誰からでもいいから言ってみようかみたいな形で、まあ、こう一人ずつ言っていくうちにどんどんどんどんその感情が乗ってくるっていうところがあって、まあ、そのシーンが非常に素晴らしかったんですよね。うん、なので、まあ、これもねぜひ普通に一般公開、まあ、最悪本算数の特集上をやるときにこれも加えてほしいなって思ってるのでこれ以上は言いませんけれども、うんうん、やっぱりキムミニの素晴らしさと、うん、シーンは特筆すべきシーンだなっていうのが、
うん
うん、すごく印象に残ってます。あとまあそのお世話になってるこのおじさんが俳優をやっていた頃の大ファンっていうね、たまたま大ファン、うん、そう大ファンの俳優が自分の後輩っていうか目をかけてる講師がのおじさんで連れてくるっていう奇跡的な出会いがあるんですけど、そこのエピソードもめっちゃ面白いので、うんうん、そこはもうなんかいつもの本算数の物語の感じ、うん、 なんですけど、まあね、私はどっちかというと、まあ、キム・ミニよりもそっちの、 あの 教授の女性の方が多分年代は近いと思うので、あの人の、 あの、なんていうんですかね、あちらサイドで、あの、見ていて、すごく、あの、心が、なんていうんですかね、こうウキウキとかワクワクしたっていう、すごく楽しかったですね。とにかく楽しいあの作品でした。一部ちょっとね、ハッとさせられるとことか感動的なシーンはあるんですけど、すごく、あの、見逃さなくてよかったなって思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、さっきね、あの、丸井さんが言及されたシーンは、あの、フォン・サンスの映画の撮り方を知らない人が見ると、
うん、
まさに、あの、一部アドリブなんじゃないかと思うところではあるんですけど、
うん、
一般的に言われてるのって、フォン・サンスの今の作品ってアドリブがないんですよ。
あの、そ
っか、うん。うん。その、脚本、を渡されるのが当日だっていうだけであって、アドリブがないとは言われてるんですけど、確かに、あの、多分丸さんが言及されてるシーンは、ものすごくアドリブっぽいんですよね。だから、そこはね、確かにちょっと、ここは違うのかなって、ちょっと疑いながら見るような場面ではあったっていうところ。まあ、アドリブじゃないとしたらすごいなっていう感じですけど
ね。そうですね。うん、そうそう。
あとね、僕、不思議だっていう話、まあ、丸さんタイトルって言われてたじゃないですか。
うん、
あの、僕もう一個すごい不思議な描写があったんですけど、
うん、
あの、後半に出てくる、落ち葉の描写があるんですけど、
うんうん、
わかります？なんか、木の落ち葉を、キムミニが落ち葉を拾ってるって描写なんですけど。
うん、なんかうっすら。もうちょい話してくれたら思い出すか。
あのね、落ち葉の葉っぱの一枚の大きさが、なんつうでしょうね、うん、スイカぐらいでかいんですよ。えって思う落ち葉のでかさで、
マジで
韓国普通？これ普通？ってちょっと思ったんですけど。
それは拾いますよね。
うんうん、
なんかなんかハスの葉ぐらいでかいの
があった。そうあれを拾ってて、ケムミニが、
あったっけな、
うん、なんかすごい嘘でしょっていう大きさなんですけど、あの、これは韓国では普通なのかなってちょっと思いながらとか見た。
いやでもなんか、うん、そういうのありますよね。
うん、
うん、
いや、あの、よく傘に葉っぱ傘にするぐらいな感じのデカさですか。
あ、そう、で、なんかそういう葉っぱがまあなんかあるのは分かるけど、
うん、
なんか、
うん、
落ち葉で、うん、
落ち葉としてね。
ちょっとそこびっくりしたっていう、
ね。ああ、ちょっとそれのためにもう一回見たいかも。
うん、
忘れた頃にもう一回見たいかも。うん、そうですね。
あとだから、お酒を飲む場面も、まあ、基本だからね、うん、あの、キム・ミニと先輩の先生とおじさんで3人で飲む場面が多いんですけど、
うん、
その若干そこにその学生たちが加わるときがあるじゃないですか。
うん、
で、あの、ちょっと、まあだから、キム・ミニと学生たちはそのジェネレーションがね、あの、一回り以上違うってことだと思うんですけど、
うん、
あの、多分韓国の女性がお酒を飲むときのマナーとして、あの、自分がお酒飲むときに、なんか、そっぽ向いて飲むじゃないですか。なんか、変な方向向いて飲むのってわかります？なんか、
ああ、はいはいはい、はい。
キム・ミニはそれを必ずやって、なんかあと口元とか隠すのかな、
うんうんうん、
をやってるんだけど、
うん、あの、そうです、そうです、うん。
学生の子たちは一切それをやんないんですよね、
うん。
なんかそこら辺もなんかちょっとこれは、その、ジェネレーションの差みたいなとこなのかなって思いながら結構見てたって
です、ね、うん、私も見てました、うんうん、あれは多分性別じゃなくて、
うん、
あの年上の人の前で、
うん、あ、そうなんだ、
うんうんうん、
あの、そっち側を
男性でもそうなのか、
そうです、そう、
男性がやってるシーンも見たことあります、
ね、うん、
あ、じゃあ目上目下の話なんです
ね。あ、そうそうそう、
多分そうですね。
その人の方を向いて飲むのは失礼っていう礼儀なんですよ、
うん、ね、あ、うん、そうかそうか、男性もやってるか、
うん、男性も、うんうん、
そう、だからキムミニがね、今回の映画だとすごく印象的にそれをやってるから、
うんうんうん、でもそう、う
ん、学生たちは普通に飲んでるなと思いながら、
そうなんですよね、だからそこが、うん、あの冒頭に言った彼女がその中間の位置じゃないですか、
うん、
うん、そういうとこもだからね、別にこう説教臭く言わなくても分かるんですよね、絵としてね、
うん、
うん、そうそう、あとあのもう一個そういうなんていうの、葉っぱみたいなそっち方向のハテナっていうのもあればストーリー展開的にハテナっていうのもね、さっきそのあのちょっと謎のまま終わりましたっていうのとちょっと方向性は似てるんですけど、うん、キムミニがあのラーメン食べてるシーンがあるでしょ、一人で、
うん、
あれもちょっとハテナじゃないですか、まあ、うーん、ちょっと気に入らなかったのかなって私はまあそういうふうに解釈してるんですけどね。
あれ全然食べるタイミングじゃないんだよな、
うん、
みたいな、
うんうん、しかもそのものを食べていくタイミングじゃないのにあえて食べてるでしょ、わざわざ寄って、
うん、
時間も遅れるし今から食事をするっていう前提なのに、あ、違うわ、お腹空いてないかなんか言ったのかな、
そう、
うんうん、そうそう、うん、嘘をついてんですよ要するにね、うんうん、だからそこも特に何も説明はないけど、
うん、
うん、とかね、そういうのちょいちょい本産作品ねありますね、うん、
だからね今回あの111分あるんで、あの、うん、結構き、うん、最近の本産作品としては結構
そうそう
尺は長いんで、うん、あのいろいろ要素があってね、
あの、そうそう、
言及できるところがいろいろあると思うんですよね。
めっちゃ、うん、
ズームはあるか
ったな、
ズームあります、
あの、うん、
ズームあります、ズームアウトもありましたね。
そうそうそうそう、うん、あるある、うん、あとあのなんか、うん、
まあなんかいつもの、うん、なんだろうな、本サンスとして結構見れるところもあるってところですね、
うんうんうんうん、あとなんかあのちっちゃいちゃぶ台みたいなの、
うん、
そのまま持って移動してるのとかもめっちゃおかしかったし、あの演劇でね、
寸劇に使う、ね、
寸劇で使う、
うん
うん、あのそうそう、外に出て稽古をするってなった時にまさかその、うん、持っていくって思ってないから、そしたら一番ね、うん、タッパのでかい体の大きい子がか、まあ、軽々とあの持ってたから、それも結構個人的にはあの、うん、笑いどころだったんですけど、そうそう、なんかすごいそういうおも面白いですよね、うん、あの笑わせるぞって思って入れてない でしょうけど、なんかそういうとこがすごいたくさんいつもあるなとか思って、うんうん、
いや結構だからこうやって感想を言うのには尽きない作品だな、
うん、そうそうそうそう、うん、後から後からね思い出してきちゃう感じ、うん、
ね、
うん、であとまああの本産数って別にこの作品に限らず多分今の体制になってからはまあ脚本は当たり前ですけど、脚本監督編集何々何々ってめっちゃいろんな役どころやってるじゃないですか、
うん、
でその中の一つに音楽もあると思うんですよ、
うん、
でやっぱり今作でもそのもうこれで終わりですよのタイミングである音楽が流れるんですね、
うん、
で それって多分他の作品の時にも使ってる音楽だと私は認識してるんですけど、だからその音楽が流れたから、うん、ああここで終わりだって思ったら、まあ、あるカットで終わるんですけど、またそのカットもね本当にもうっていうカットで終わるんだけど、やっぱりその音楽とかもすごいね心地いいんですよね、本サンス、まあ、監督本人が作ってるからその作品にぴったりって当たり前なんだけど、でもものすごいぴったりなんですよね、この空気感にね、この作品の、うんうん、使い回しとかそういうことではなくてすごいはまるんですよね、本当どれだけ才能がある人って本当底なしだなと思ってね、才能が本当、うん、それは 今作でも思いましたね、うんうん、
まあ、これを年に2本ぐらいねあんまり力を入れてるようには思えず取れてしまってるっていうのが多分今の本サンスの、
うんうん、
力というか魅力なんだと思うんでね、まあ、今回も見れてよかったなっていう感じだ、
ね、そうですね、うん、
はい、まあ、 最初にも言いましたけどね、まあ、一般公開になるか分かんないですけど、今後、なんだろうな、特殊上映になるかもしれないけど、日本で見れる機会はもうきっとあるような気がする作品ではあるので、もし、これ、聞いて気になった人はそれを待っていただければと思いますんで、楽しみにしていただければという作品ですね。
はい。
はい。はい。というわけで、今回は、マルーさんに、スユチョンの感想を話していただきました。シネマアクティブ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。